皆さんこんばんは。八ヶ岳ラウンジの皆さんもこんばんは。はい、多分聞こえてると思います。皆さんようこそ。お松原湖研修会、あ、映った。一体感を持って行きたいと思いますので、一体感を持って研修を受けていきましょう。ようこそ松原湖研修会にいらっしゃいました。今年も皆さんと共に研修また交わりの機会を共にできることを感謝します。セッション1の時間の司会を務めます教職教育部の玉垣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では初めにお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、天と地を創造し今日もすべてを治めておられるあなたの御名をあがめます。私たちかつてはあなたに敵対し罪の中に死んでいたものですが、あなたは恵みによって私たちを導き御言葉を与え生きるものとしてくださいました。私たちを神の言葉の管理者とし、また神の国のために労する仲間としてくださったことを感謝します。今年もこの松原湖研修会に道路の先生方、また教会のリーダーの方たちを全国から招いてくださり、共に学び、また交わりの時を与えてくださったことを感謝します。私たちが使わされているこの世界では、罪ゆえの様々な問題や課題があります。基準が見失われ、混乱する時代において、真理の言葉、聖書の光によって、物事を正しく識別する力を与えてください。真理による自由、喜びを分かち合う神の国の共同体が形成されるよう、私たちを用い、また導いてください。このセッション1の時間では、岡村直樹先生が研修を導いてくださることを感謝します。あなたの器として、岡村先生を豊かに用いてください。私たちを支配し、導いてくださる聖霊なる神が、御心を明らかに示してくださると信じます。イエス・キリストのお名前により祈ります。アーメン。今回の研修会では岡村直樹先生にセッション1と3で講演をしていただきます。岡村先生のご紹介、皆さんよくご存知だと思いますが簡単にさせていただきます。先生は高校を卒業された後にアメリカに留学され、トリニティ神学校でキリスト教思想、クレアモント神学大学院で宗教教育学を修められました。アメリカにて大学と日系人教会での働きに仕えた後、2006年に日本に帰国されて、現在東京キリスト教大学教授として教鞭を取っておられます。ユースミニストリーに関わられ、バイブルキャンプや講演会においても活躍されている先生です。今回こうしてご奉仕いただけることを感謝しています。今晩のセッション1においては、ストレス社会と人間理解1、まずは自分からと題して講演いただきます。それでは先生を拍手を持って迎えましょう。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。スクリーンも出していただいて結構と思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。広瀬先生が T シャツで登壇をされましたので、私もガンズ&ローゼスの T シャツを着て登壇しようかなと思ったんですが、やめました。私は日本同盟キリスト教団から TCU に派遣教師として使わされています。皆様のお仲間であります。今回は皆さんとこのようにさまざまなことを分かち合いできる機会を与えられたことを本当に感謝しています。アメリカの教会で12年ほど牧会しまして、その後同盟に加入教師として加入させていただきました。もう11年ほど前でしょうか、その時には中谷先生にですね、総会で任命していただいたのを昨日のことのように思い出します。 その加入教師として許可される前にですね、当時私はもうすでに TCU でさまざまな神学教師としてクラスを担当しておりましたけれども、日本同盟キリスト教団からある日こんな分厚い資料が送ってきましてですね、でこれを全部読んで、そして添付されている DVD も全部見て、そして小論文を書きなさいという課題をですね与えられまして、わあ神学校の先生やってるけど、あこれやらなきゃいけないんだと思ってですね、同盟はしっかりしてるなと思いながらですね、一生懸命仕事の合間を縫って、小論文を書いたのを覚えています。今回お声をかけていただきまして大変感謝です。松原校は私の信仰の確信と、そして教会教職者としての証明を神様が与えてくださった場所です。さらにはこの中には松原湖で共に奉仕をした仲間がたくさんいます。本当に今回再会できて感謝です。私の今回の今日からの同室者としてですね、菊池充先生とか浅岡勝先生とかですね、あの頃に帰ったような気持ちがしています。日本に帰って13年 TCU で教鞭を取り始めて13年になります。TCU では宇田進先生の代わりに組織神学の刑事論を引き受けてくださいということで13年前お引き受けいたしました。私のようなものがと思いましたけれども、宇田先生と数回のミーティングをして、そして組織神学の刑事論について先生がですね、岡村先生お願いしますと言って託してくださいました。今日は水草先生のメッセージで愚直に御言葉に従うということを教えていただき、もう一度襟を正される思いがいたしました。 TCU では、聖書神学の刑事論と合わせてですね、キリスト教と真理、高齢者の理解、ユースミニストリーの神学と実践といったクラスを担当させていただいています。小さい学校ですので、聖書学以外は大体何でもやるというスタンスでやっております。なぜ聖書学がダメかというとですね、神様にギリシャ語とヘブル語の賜物が与えられなかったというそういう事情がありましてですね、聖書学以外はまあなんとかということで教えさせていただいております。で本日は聖書信仰という大原則を踏まえつつ、私たちが使わされているこの現代社会の中で、どのようにして神様に仕えていくのか、変わりゆく変わりつつあるこの現代社会の中で仕えていくということを皆さんと共に考えさせていただきたいと、そのように思っております。今日タイトルをつけさせていただきました。ちょっと先ほどのスクリーンと出たのはちょっと違うんですけれども、ストレス社会で働く教会教職者に必要な自己理解、今晩が自己理解、そして金曜日が他者理解、この2つのトピックを取り扱う予定にしております。私たちはストレス社会で働いております。労働をしているわけです。聖書の中には労働に関する基本の概念が記されています。まず労働は罪の結果ではなく、罪による堕落の前から存在しています。あのアダムが神様から耕すように、また守るように、そのような働きを命令されています。また与えられた責任に対する忠実さが求められています。一般的によく出る箇所ですけれども、マタイの25章には、神様が私たちの能力に応じてタラントを渡してくださる。さらには、私たちは真心から地上の主人に従うということも、一つの労働の基本概念として聖書の中では謳われています。さらに、ふさわしく対価が払われるべきであるという教えも聖書の中にはあります。ルカの10章7節には、働く者が報酬を受けるのは当然ですと、こうあります。牧師が、当然の報いといいますか、見合った報いを受けているか受けていないかまた別の話としまして、そのように聖書では教えられています。また、その雇用主に対しては、主人たちを正義と公正を示しなさいと、そのように謳われております。これが労働に関する基本的な概念でありますが、私たちはこの日本というこのストレス社会の中で 労働をしている、主の働きをしているものということが言えると思います。近年は感情労働という言葉が多くメディアの中で用いられるようになってまいりました。感情労働とは仕事上での感情のコントロールや表現が不可欠な働きのことです。たくさんの種類の労働があります。例えば主婦業もこれは立派な仕事であります。ボランティア活動や他者からの感情に向き合うこと、ボランティア活動もそのような労働の一部であると思いますし、他者からの感情と向き合うことが余儀なくされることが多い人全般に当てはまる言葉であると言えます。以前は頭脳労働、肉体労働、この2つのカテゴリーしかありませんでしたけれども、この第3の労働形態と呼ばれるこの感情労働というものは、米国の社会学者のアーリー・ホッシュチャイルドという人が提唱したものです。では感情労働にはどのようなスキルが必要でしょうか。まず第1番目のスキルは他者の感情を受け取るというスキルです。このような顔をして私たちに迫ってくる人や、このような顔で私たちの前で取り乱す人の感情を私たちは受け取らなければいけません。さらには自分の感情も表さなくてはなりません。肉体、感情労働の中では。例えば、どれだけその人がこのような人であっても、例えばある職種ではにこやかにようこそいらっしゃいませと言わなければならない。自分の感情をコントロールするということがそこには含まれると思います。どうでしょうか。教会の働きというのは感情労働に当てはまるでしょうか。皆さんどう思われるでしょうか。感情労働にはさまざまな課題点が存在します。例えばその感情のギャップが大きなストレスを生むということです。自分が感じている感情と、そして自分が立ち向かわなければいけない、また自分が表さなきゃいけない感情のギャップが多ければ多いほど、つまりもう怒ってこの野郎というような言葉が出てきそうなにもかかわらず、にこやかにいらっしゃいませと言わなければいけない、その大きなギャップによってストレスが生まれると言われています。またその回復には時間がかかるということも言われています。労働の現場から逃げていければそれで解決になるかもしれませんが、なかなかそうはいきません。その中でストレスがだんだんと蓄積されていくわけです。また感情労働の従事者の周辺、家族や友人や知人はその感情労働に従事している当人から二次的な影響を受けることがあります。本人は感情を受ける、そしてその感情に対処するという人、もうその人のストレスがこう高まっていくと、そのストレスに対して今度はその周りが対処しなくてはならない。自分だけ我慢すればいいという類のものではないということも言えます。家族や友人や知人が二次的な影響、あるときは二次的な被害という言葉を使ってもいいのかもしれません。でもこのストレス社会で健全に生きる人とはどのような人のことでしょうか。世界保健機構 WHO ではですね、このような4つの定義がなされています。人生の目的や意義を見出し主体的に人生を選択できる人はストレス社会で健全に生きる人だと、WHO ではこれを哲学的健康と言っています。私たちにとってはこれは宗教的健康または信仰的健康かもしれません。私たちが憐れみによって救われて、そしてイエス様に従って生きていこう、聖書に従って生きていこう、それを主体的に自分の人生の中で選択していくことができる人は、これは健康であるということだと思います。しかし、ストレス社会で健全に生きる人の健康状態とはそれだけにはとどまりません。状況に応じて考え、適切な問題解決ができる人、諦めるのではなく、なんか壮大なことを考えるのではなく、現実的に適切な問題解決ができる、これを知的健康。 また他者や社会と建設的で良い関係を築ける人、これは社会的健康。さらには自分の感情に気づいてそれを適切に表現できる人、これを情緒的健康というふうに WHO では定義しています。一つ一つ見ていきますと、教会でさまざまな働きをする人にとってどれも非常に大切な健康の条件であろうなと思わされます。また特に最後に、自分の感情に気づいて適切に表現できる人、これ情緒的健康とありますが、実はこの感情というものはその上の2つ、状況に応じて考え適切な問題解決ができる人、さらには他人や社会と建設的で良い関係を築ける人にも適用する。つまり健全な感情状態にある人はこの上の2つもすることができるということができるかもしれません。つまりこの感情というのは私たちにとって非常に大切であるということが言えると思います。私たちの感情は私たち自身の行動や、そして私たちの周囲に大きな影響をもたらします。だから私たちは自分の感情を知る必要があります。感情の動きと言ってもいいかもしれません。しかし神学という言葉とこの感情という言葉を一緒にするとですね、ある人の中ではあのリベラルな神学者の名前が思い浮かぶかもしれません。もちろんそれは宗教の本質は知識や行為ではなく直感と感情であるとしたシュライルマッハの唱えた絶対依存の感情から心理学を始めるといったアプローチとは全く異なります。感情に信頼しましょうということではなくて、自分の感情を知ることを通して自分を理解するということです。そのためには何が必要でしょうか。どのようにしたら自分の感情を理解することができるでしょうか。そのための鍵は私は自己省察であると思います。実は自己省察というのは教会の歴史の中で繰り返し取り扱われてきた重要な神学的課題でもあります。あのアウグスティヌス、カルヴァンやルターに多大な影響を与えた神学者はこのように語っています。哲学の課題は2つである。一つは魂について、他は神についてである。前者は我々に自身を認識させ、後者は我々の根源を認識させる。つまり神様だけ知っていればいい、私たちは私たち自身を知る必要がある、おそらく神学の歴史の中で彼ほど自分と向き合った人はいないということが言えるかもしれません。また宗教改革者カルヴァンはこのような言葉を残しています。神を知ることなくして自分を知ることはできない、自分を知ることなくして神を知ることはできない。これはあの私の訳であります。英語ではこのように書かれています。 True and sound wisdom consists of two parts, the knowledge of God and ourselves. But while joined by many bonds, which one perceives and brings forth the other is not easy to discern. と言っています。つまり自分を神を知ることなくして自分を知ることはできない、自分を知ることなくして神を知ることはできないのですが、それは非常に困難なことであるとカルヴァンは言っています。さらにスイスの神学者そして牧師であるエドワード・トゥルナイゼンは牧会学の本の中でこのような言葉を残しています。牧会者として正しい形で他人に対してその魂のための配慮をするという奉仕をしたいのなら、我々自身の魂が配慮されていなくてはならないと、このように語っています。もちろん神様が私たちを取り扱ってくださいますが、 私たち自身が牧会者として自分を取り扱う、自分の魂を配慮する、そのことも非常に重要であろうと思います。そして私たちは、ある先生は月に1回、ある先生は毎週の先生もいるかもしれません、このような言葉を語って改修にこのようなことを求めます。今主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて。これもちろん日本同盟キリスト教団の式文の中に出てくる聖餐式の中の言葉です。つまり主の御前に自らを深く顧みることを私たちは聖餐式の中で語っているわけですが、どうでしょうか、私たちは私たち自身のことを深く顧みているでしょうか。そして人間を作る構成物の中で、人間を構成するものの中で非常に大切な部分の一つである私たち自身の感情を、この感情労働のこの21世紀の日本の社会の中で理解をしているでしょうか。ということで、前置きが長くなりましたけれども、今日は皆さんと一緒に自分の感情を理解するということを考えてまいりたいと思います。人間は非常に感情的な生き物であるということが言えると思います。嬉しさ、喜び、感動といった感情は人生を豊かにする素晴らしいものです。今日もたくさんの人と久しぶりに再会をして、本当に私は嬉しかったです。もう自然とこう笑顔が出てきて心んでしまいました。そういう感情を神様に私たちは与えられていて、そしてそれを通して人生の素晴らしさを経験するわけです。ある時はこの松原湖の素晴らしい風景を見て、ああ神様って素晴らしいな、創造の御手の技はなんと素晴らしいんだろうと感動します。そういう感動が恵みとして神様には与えられています。しかし感情的という言葉を使うと、それはあまりポジティブには受け取られません。なぜなら人間には怒り、悲しみ、不安といった、どちらかといえばネガティブな感情も多く備わっているからです。多くの人はそのようなネガティブな感情に対して自分の中からなくなればよいのにと思ったり、また他者のそのような感情の表現に対して苦手だなぁと感じたりします。例えば他者の怒り、他者の不安などに寄り添うということで非常にこうストレスを感じるということがあれば、それは感情労働から来るストレスだということが言えるかもしれません。そしてそのような感情ができれば避けれたらいいなぁと考えてしまう人もおいでになるかと思います。しかしこの感情というものは聖書の中にもたくさんの場所で出てまいります。以下の聖書箇所は聖書の中で、父なる神とそしてキリストによって表された感情の一部であります。例えば創世記には、それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた、あります。またそれは主が燃える怒りを収めてあなたたちに憐れみを施し、新明記です。新約聖書に入りますと、マタイでイエスは彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。またヨハネの2章では、細縄で鞭を作って羊も牛も南屋から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、という非常にこう過激な感情の表現がここには出てまいります。さらにはマルコの3章では、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、という言葉もあります。ある場所ではイエス様の感情に対してスプランクナというギリシャ語が用いられます。そのギリシャ語は、腹綿が揺り動かされるという意味を持っています。では私たちはこの感情をどのように見るべきでしょうか。私が提言したいのはこのフレーズです。 感情は神様からの贈り物です。感情を味方につけましょうということです。怒りや悲しみを感じることはつらいですが、決して悪いことではありません。感情は人間を作った神様からの贈り物だからですと、ベナーという福音的な神学者は、ベーカーという福音的な出版社から出ているエヴァンジェリカル・ディクショナリー・オブ・セオロジーの中でこのように語っています。なぜなら私たちは感情を通して自分や他者をよりよく理解し、また守ることができるからです。私たちは感情を敵に回すのではなく、神様からの賜物としてそれを味方につけることが大切なのではないかと感じています。では私たちの持つ感情の役割とはどのようなものでしょうか。まあ、先ほど申し上げましたが、私たちにはポジティブな感情、嬉しい、楽しいというものがあり、さらにはネガティブな感情、悲しい、寂しい、怒りといったものがあります。心理学では、ちなみに私は東京キリスト教大学でキリスト教と心理というクラスを大学院で、それから心理学の 1,2 を学部の方で担当させていただいています。専門は発達心理学になります。続けます。心理学では人間には4つの基本的な感情があると考えられています。それらは喜び、怒り、悲しみ、そして不安です。実は感情は生まれながらにして人間に備わっていると考えられています。例えば乳児期には不快でネガティブな感情が自然に現れ、周囲に危機を知らせます。例えば赤ちゃんがお腹が空きました、もうお腹が空いて苦しいとなった時に、赤ちゃんがお母さんすいません、ちょっとミルクの方よろしいでしょうかと声をかけられないですよね。もちろん喋れないわけですから、ですから赤ちゃんはふんぎゃーふんぎゃー泣きます。もうこの世の終わりかのように泣いて危機を知らせるわけです。そうするとお母さんがすっ飛んできて、あ、大丈夫となるわけです。神様がそのように人間を作られているからだと思います。しかし成長するにつれて、人間は家庭環境や社会から大きな影響を受け、より複雑な感情を持つようになります。子供のように率直な、また比較的単純な感情の表し方ではなくなり、他者から分かりにくくなります。この人怒ってるんだろうか、悲しんでるんだろうか、分からないわけですね。まあ、ここにユーコリン の感情表現をですね、例に出させていただきましたけど、本当にどれがどの顔なのか、どの感情なのかよくわからないんですよね。特に日本人の男性はこの感情が豊かではないと一般的に言われています。13年前に私がアメリカから戻ってまいりました時ですね、私の両親が、飛行場に迎えに来てくれました。もう26年ぶりです。まあ、数年おきには帰ってきてましたが、本格的に帰ってきたのは26年ぶりです。そしてもう母はですね、満面の笑みを浮かべて私をハグして、よく帰ってきたねと言ってくれました。父はですね、なんか腕を組みながらですね、うろうろしてるんですね。そして母が、お父さん、嬉しくないの？父がですね、まあねって言ったんですね。大人になると赤ちゃんのように素直に感情が表せなくなるようですね。これはどの社会でも一緒です。さらにはまた実はですけれども、自分自身でそれを見極めること自体も困難になります。つまり自分が今どんな感情を感じているんだろうということさえも自分で読めなくなってくるということですね。しかし基本的に感情の役割は、特にネガティブな感情の役割は同じだと言われています。それは赤ちゃんが泣くのと一緒です。私たちに危機を知らせてくれるアラームの役割を担っているということです。また人間は成長するにつれて、このアラーム、特にネガティブな感情をうるさく感じるようになります。大人は頭を使うべきで、自然と出てきてしまう感情のアラームは、劣っているものを悪いものと思い込んでしまいます。そして悪いものなので隠す、我慢する、無視するという癖がついてしまうわけです。 あたかも感情を表に出さない人がより大人であるかのように考えられてしまうのが現代社会であり、もしかするとそれが感情労働の一つの原因になっているのかもしれません。しかし、例えばイエス様はどうでしょうか。マタイの21章12節から14節、先ほどの箇所ですけれども、本当に怒りの感情をあらわにされて、でもちろん当然イエス様はですね、まあ最近の言葉を使うといわゆるブチ切れて感情のままに行動したのではないと思います。それはイエス様はこのような感情をこの御堂の中で民に見せることが必要だと感じられて、そのような感情を表されたんだと思います。しかしその2節後に14節で、その街道の中にいた体の不自由な人やさまざまな苦難を抱えている人たちを憐れんで癒されたとも書かれています。イエス様は本当に感情豊かな方であったと私は思います。例えば悲しみとはどういうことでしょうか。悲しみとは大切なアラームです。この感情が教えてくれるのは何か、大切なものを失ったよということです。辛いことですが、人生を歩めば歩むほど失うものはこれ増えてきます。かけがえのない人のみならず、夢や理想をや可能性を失うということもあります。そしてそういう中で悲しみを感じることで、失ったものの価値を再認識したり、また失っている状態でその後をどう生きていくかについて考える機会が与えられています。最近 TCU の卒業生で非常に良い論文を書いてくださった方がいます。来年の起用 TCU の刊行物に載りますので、ぜひ読んでいただきたいと思いますが、グリーフケアに関する非常にこう良い論文です。その中で何かこう教会員の方々の中で自分の肉親を失ったのに気丈に振る舞う人と、悲しみに暮れている人と、牧会者はどちらに注目すべきかというとですね、まあ悲しみを素直に表現できている人はまだいいんですが、何か耐えて耐えて気丈に振る舞っている人の方が、これは後になってドッとくる可能性があります。つまり自分の感情と向き合えていないということなのかもしれません。まあそのようなことを加え、さまざまなことがその論文には記されてあります。悲しみを感じることで失ったものの価値を再認識したり、また失っている状態でその後どう生きていくかについて考える機会が悲しみを通して与えられる。それが神の賜物としての悲しみです。また悲しい時には泣くことを素直に認めることも重要です。信仰者であれば、悲しみを受け取り重荷を理解してくださる神様の前で祈りつつ泣くことができます。泣きますよね。よく祈りの中で泣きます。また時には一人よりも人の前で泣くことも大切です。泣くことによって相手は自分の必要を知ります。事態の収拾を助け、関係性を深めることもできます。それが信仰共同体の役割ですよね。ただその場合、そこに安全に泣ける場所があるということが重要です。すぐに泣くなとか、頑張れとか、大丈夫という言葉をかけられてしまうのではなく、共感がある環境の中で人は癒されます。不思議ではないですよね。私たちの心が神様に取り扱われるときに、神様は私たちの心を理解してくださっているということに、一脚して私たちは神様からこう平安をいただいて取り扱いをいただくわけです。ですから私たちも同じようにしなくてはいけないということです。では怒りはどうでしょうか。実は怒りも非常に大切なアラームです。私たちは自分の大切にしているものや考え方が傷つけられたり奪われたりという感覚が強ければ強いほど大きな怒りを感じます。怒りは4つの基本感情の一つで、心理学的にはストレス反応の一つになります。ストレス反応とは、何か危険が迫っているときに自分の身を守るために発動される自己防衛的な反応のことです。 怒りを感じると脳内にアドレナリンやノルアドレナリンという物質が生成され、興奮が起こり自分の身を守ろうとしたり、他者を救うためのエネルギーとなります。火事場の馬鹿力と表現されることもあります。神様はそのように人間を作っておられるわけです。私は東京キリスト教大学から車で25分か30分ぐらいのところに住んでおります。住宅地を通りますが、時に子供がですね、目の前にさっと予期しない形でこう飛び出してきたり、他の車がさっとこう入ってくることがあります。そういう時私はですね、ドキーンとして、そして牧師にあるまじき言葉をですね、口から吐きそうになるのをですね、一生懸命耐えて、まあ、でも、まあ、イエス様は心の中をご存知なので、もう聞かれたと同時同じことなんですけれども、そういう言葉が出てきて、そして急ブレーキがガッとこう踏みます。でその時頭の中にこういう脳内物質が来るので、私たちとっさ的な反応をすることができるわけです。そういうふうに人間は作られているわけですね。ですからこの反応というのは一時的なものです。2日経っても3日経ってもこの飛び出してきた子供に腹を立てるなんていうことはありません。その興奮は次第に収まってきます。怒りは突発的な防衛反応だからです。ですからたとえ対象が愛する人であっても、一時的にはこの怒りは生じます。怒りの感情が湧き上がってきたときには、いかんいかんいかんというのではなく、まずその感情を否定せずに、その感情の存在、あ、怒ってるなということをに気がついて、それを認めることが重要であると思います。敵ではないですから、味方ですから、賜物ですから。そして何で怒ってるんだろうと、その理由を考えることも大切です。怒りは自分の大切にしているものや考え方が傷つけられたり、奪われたりするときに出現します。その理由を自分の中で明らかにし、あ、こういう理由で怒りを覚えたんだと認識すると、この瞬間、その瞬間、その怒りがスッと軽くなることがあります。先々週でしょうか、新興岩のバプテスト教会で、礼拝奉仕とその後の講演会をさせていただきました。そこでは心のセミナーということで、このような話をさせていただいたり、うつ病の理解なども話させていただきました。また1年前に、ある大きな幼稚園のですね、こう全校の父兄会でもそういう話を頼まれたことがあります。でその準備をする中でですね、数人の若いお母さんに、どういう時に、主婦の専業主婦の方でしたけど、若いお母さん、どういう時にイラッときますかという話をこう聞きました。そうするとですね、共通してこの2つのことが出てきました。ケース1はですね、夫の帰りが遅い。ケース2は子どもの準備が遅い。この時にすごくイラッとする、ムカッとする、カチンとするということでした。夫の帰りが遅い時、もう食事も作って待っていたのに、付き合いだ仕事だと言って夜10時11時に帰ってくる。もう仕事も済ませて LINE の一本もない。何だったら酔って帰ってきてる。どういうことって思って夫に何をってこう言ってしまいます。しかし夫はどういう態度をするかというとですね、俺だって仕事なんだよって言って、こう感情と感情がぶつかってしまうわけです。また子供の準備が遅い時にはお母さんが早くしなさいと怒鳴るわけですね。ではなぜ奥さんが夫の帰りが遅い時にイラッとするのでしょうか。いろいろな理由があると思いますけど、根本的な理由、私はこれなのかなと思います。夫が帰ってくるのが遅い、私に連絡もない、そして食事を作ってくれてありがとうもない、頻繁に遅い、私より仕事や付き合いの方が大切にされているのではないかと思って内心はすごく傷ついたり困惑したり寂しい思いがあるわけです。でもその寂しい思いを、私は寂しいんですと人間はなかなか出せないので、あんたと出てしまうわけです。また子どもの準備が遅いとき、幼稚園に行くのが遅れる、他のお母さんや幼稚園の先生にだらしない親だと思われる恐怖があって、早くしなさいとこう感じてしまう。つまり夫が自分のことを愛していないんじゃないかという心配や恐怖、さらには 他のお母さんからだらしない親だと思われてしまうような恐怖の裏返しとして怒りという感情がザッと出てくるということがこれは頻繁に起こっているわけです。人間とは他者との関係性の中で人間は他者との関係性の中で湧き上がってくる怒りをただ爆発させたり、またはある人は逆に抑え込もうとしたりします。クリスチャンの多くは自分の怒りを瞬時に罪として扱い、悔い改めの祈りを持って解決を急ごうとしてしまいます。しかしその怒りを自分自身で取り扱わずに無視をすればするほど、行き先を失った怒りが心の中で大きなストレスとなってその人を苦しめます。それは大切なメッセージを届けようとする感情を乱暴に箱にしまって封をしてしまうようなことです。しかし残念ながらその怒りは箱の中で心の中で大きくなり続けていきます。必要なのは怒りを無視するのではなく、怒りに耳を傾けることで自分が何を大切にしているかを知ることができます。例えば先ほどの若いお母さんであれば、夫が遅く帰ってきた、うわっという気持ちが浮かび上がる思いが胸にこう浮かんできた、なんでこの怒りがと思うときに、あ、私は愛されていないんじゃないかという恐怖を持っているんだ、夫が私を大切にしてくれないというそういう恐怖を持っているんだ、そのように自分の心に耳を傾けるときに前向きにそのことを旦那さんに分かち合うこともできます。一応遅くまでご苦労さん言ってもいいかもしれません。しかしその後で、でもね、あなた、私は傷ついてるの、仕事だっていうのは分かるけれども、あなたが遅くて私のことをなかなか顧みてくれない、若い時にはあんなにラブラブだったのに最近は全然、私不安なの、あなたの愛がもう私から遠ざかってしまっているのではないかと本当に不安で不安で、もしこのような態度を取ったら夫も鬼ではありません、おおごめんとこうなるかもしれません、かもですねその上で必要なら他者と正直に向き合うことでしっかりと守るべきものを守ることができますよね。もちろんそこには対象への配慮が必要です。またもし自分の怒りが的外れな怒り、明らかに良い結果を生まない怒り、先ほどのお母さんのように子供に怒鳴り散らして自分が悪く思われたくないからという場合はですね、これはやっぱりそこで対応は変わってくると思います。明らかに良い結果を生まない怒りや罪の結果としての怒りであったとはっきりと気がついたときにはふさわしく悔い改め、その怒りによって他者との関係性を傷つけてしまわないように工夫して対処することができるようになります。ある牧師先生のブログを私先日ネットで見つけました。同名の先生ではないです。こう書いてあります。先日小さな事件がありました。教会のある方からお叱りの言葉をいただいたのです。それは普通の私の基準からすれば理不尽な内容でした。思わず硬い反応をしてしまいました。そしてちょっと言い返してやろうぜという心の声が聞こえてきましたけれど、その時にもう一つの声が聞こえてきました。朝読んだ聖書の言葉を思い出したのです。自分が書き写し祈った言葉を。自分で自分を推薦する人ではなく主に推薦される人こそ受け入れられる人です。第2コリント10章の18。危ないところでした。私はまた誰かを傷つけてしまうところだったので、素直に私が悪かったですと謝ることができました。もし私が夜聖書を読んでいたら、その方に痛烈な一言をお見舞いし、夜聖書を読んでガーンと心を刺されていたことでしょう。聖書を朝読んでおくものだと改めて思わされたことでした。これ素晴らしい証しですよね。朝読んだ聖書の御言葉が本当に心に残って、で自分の感情をその時に抑えることができたというふうに書かれています。素晴らしいと思いますが、あえて一つ残念だなと思うところがあるとすれば、この思わず硬い反応をしてしまいましたという自分の反応に対して、自分で私はなんであんな反応をしてしまったんだろう、 なぜあそこで言い返したいと思ったのだろうという考察があったら、これさらに良かったんじゃないかと思います。もしかするとその方の理不尽な内容というのは、自分が自分の家族を犠牲にすることを強いていたということだったのかもしれません。今日は休みですけど先生出てきてくださいというような電話だったのかもしれません。その場合、やはり自分にとっては家族が大切です。そして教会の仕事も大切だ。あ、そうか、自分はやっぱり家族を大切にしているんだな。でもその思いが怒りを引き起こしてしまった。そうか、自分の家族を大切にしつつこの人には何と言おうか、そうだ、ここではありがとうございます、大変素晴らしい思い出だとは思いますが、実は月曜日は家族と出かける約束をしてしまいました。どうでしょう、火曜日の朝というわけにはいかないでしょうか、という対処をすることができます。でもここで私が悪かったと謝っちゃっているので、そうなってくると次に自分のこう大切にしているものが侵害されたときに、いや、いいって言ったんでしょっていうことになってしまいます。しっかりと自分で自分の守るべきことを守りつつ、しかし自分の感情をどのように相手に出して出すかを考えるということは、これ非常に大切であると思います。また一方、怒りと似ていても似て非なる感情があります。ごめんなさい、それは敵意です。敵意はストレス反応ではなく、頭にプログラムされた考え方や価値判断に基づいています。怒りに耳が傾けられない状態が続いていくと、そしてそれが対処されないと心の中でだんだん成長して、それが敵意に変わっていきます。つまり先ほど電話をもらった、こういうふうに謝った、また電話が来た、その自分の怒りをプロセスしていないと、またかよというふうになってきて、教会でその人の顔を見た瞬間、胃がキリッとこうしてしまったりするわけです。怒りに耳が傾けられない状態が続き、対処しないと心の中でだんだん成長して敵意となります。怒りは一時的な感情ですが、敵意は継続します。坊主憎けりゃ今朝まで憎いとは、まさに敵意がむき出しとなったこれ状態ですよね。この状態が続くと人間関係は破綻に至ります。そうならないためにも、自分日頃から自らの怒りに敏感になり、それを無視しないことが重要であると思います。聖書にはこのようにあります。エピソード4章の26節27節です。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。聖書は怒ってはいけませんとは語っていません。ただ怒りを放っておき、溜めておくと敵意に変わってしまうので気をつけなさい。そしてもしそうなった時には、そのような怒りは捨ててしまいなさいと、エペソの4章31節では書かれています。確かに誰かに対して敵意を持つと、ごめんなさい、誰かに対して敵意を持つと、その人との関係は破綻に向かいます。それが悪魔に機会を与えるという言葉の意味ですね。またかよという、そのような感情です。もちろんそのようなことを神様は私たちに望んではおられません。最後に我慢ということについても考えてみましょう。例えば怒りの感情を持つとき、ある人はそれをその場で爆発させます。それはよろしくないことですね。しかしそのような人の中には、幼児期のトラウマや認知発達に課題のある方が含まれており、一概に悪いと責めることはできません。これはあさってもうちょっと取り扱います。しかし多くの場合、私たちは怒り、悲しみ、不安といったネガティブな感情を押し殺し、それらを我慢しようとします。それは非常に日本人的であると言えるかもしれません。確かに周囲、感情をあたりに撒き散らさないことは社会の中でも必要な行動です。もちろん私たちにとっても、教会で働く者にとっても、これは必要です。しかし我慢はどんな場合でも美徳と言えるのでしょうか。実は我慢には有害な我慢と有益な我慢があると思います。有害な我慢は目的のない我慢です。 させられているという感情での我慢、いやいやの我慢、しょうがないという我慢、自分の意思で選んでいない我慢です。そのような我慢は苦々しい思いを心の中で増幅させていき、そしてそれがストレスとなって心を蝕んで、体も蝕んでいきます。もちろん人間的な成長にも結びつきません。一方、有益な我慢もあります。有益な我慢は自分で選んでする我慢、目的のある我慢、意図的な我慢です。これは辛いけれども丸々という目的を達成するために頑張ろうとする前向きな我慢です。このような我慢は辛いですが、そこには希望があり、人間的な成長をもたらします。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。パウロはローマの手紙5章の3節後半から4節でこのように述べています。パウロは私たちにただ理由もなく、とりあえず我慢しなさいという忍耐を教えていません。忍耐しなさい、我慢しなさい、ただ理由もなくということではありません。しかし忍耐や我慢は虚しく終わることもないんだとパウロは私たちに語っています。有益な忍耐の先には虚しい未来があるのではなく、品性と希望があるということです。またそれは表面的ではない人間の内側からにじみ出て出る練られた品性であり、そして人間的、さらには霊的な成長であると思います。パウロはあらゆる面において成長しなさいと聖書の中で私たちに語っていますが、まさにそのような成長のことをパウロは語っているのだと感じます。怒りに任せて感情を爆発させれば、人間関係の破綻がすぐに起こります。一方で怒りをただただ我慢するだけでは、自分自身のストレスで自分が壊れます。またその怒りが相手への敵意に変われば、やはりその関係性は破綻します。ミニストリーも破綻するかもしれません。では人に対して怒りを感じたとき、自己省察はどのように行われるべきでしょうか。この4つが鍵かなと感じています。自己省察とは、他者を遮断して自分に集中するということでは決してありません。これはアウグスティヌスも語っていますね。神との関係性の中で、そして人との関係性の中で自分を見つめ直すというのが自己省察です。なぜかというと、他者との関係性の中で自分の感情が刺激されて、その自分の感情に自分が気づいて、ああ私はこういう人間なんだ、こういうことを大切にしているんだ、こういうことについて怒るんだ、こういうことが悲しいんだという自分自身に対する深い理解を得ることができるからです。またそれを祈りの中で神様に指摘されるわけです。ですから自己省察とは、他者を遮断して自分に集中することではありません。神と人と自分との関係性の中で行われるべきものです。2番目、普段見逃されがちな自分の感情に特に耳を傾け、これは自己省察の中でですね、背景にあってそれを発生させる理由について考察しましょう。あれ、今すごくイライラしてるな、あれカチンときたな、あれこのカチンとくるのってパターンがあるな、そういうことに自己省察を通して気づくわけですね。で、そのようなことに気づいた場合、必ず神様に助けを求めて、神様も私に理解を与えてください、あなたが与えてくださったこの賜物を通して私が私のことを理解することができますように、より良い牧会者として、伝道者として、説教者として、私が自分のことを理解することができますように。また必要であれば他者に助けを求める、これも大切だと思います。僕はどう、あの時ちょっとこういうリアクションしちゃったけどどういうふうに思った、そのようなことに対して率直な意見を言ってくれる人がいると、これは非常に助かると思います。3番目、 感情を伝える必要があれば、対象との関係性を考え、ふさわしく話しましょう。もちろん感情をむき出しにしてうわーっというのは、これはあまり褒められたものではないと思いますが、この場合ではある程度の感情を見せた方がいいと判断する場合もあります。それによって真剣さが伝わったり、事の重大さが伝わったりします。まあ、子供に対してはそういうのってよくありますよね。ストーブを触ってしまいそうになった小さい2歳か3歳の子供に対して、ダメよなんて言わないですよね。パチンと手をはたいて、ダメとこう言う。そうすると、あ、その感情に危機感を感じてメッセージを受け取ってくれるわけです。でも当然それはふさわしく話されるべきです。さらには忍耐をする必要があると感じた場合には、はっきりとした目的意識を持って、意図的にこうこうこういう理由で、そしてこういう部分が自分の中で成長することを神に願いつつ忍耐する。その時に練られた品性を私たちは手に入れることができると聖書には書いています。そのことを積極的に学びましょう。口から泡を飛ばして話しておりますが、もうすぐ終わります。ではここまでお話しさせていただいた中で、じゃあ具体的にでも自分と向き合うのは難しいなと考えておられる方も多くいらっしゃるかもしれません。そのような方に一つこのショートムービーを見ていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。まさか西野カナを研修会で聞くとは思わなかった方がほとんどだと思います。私が大好きな歌手で、先日結婚して、そして引退されましたけれども、これ取説、これ取扱説明書という言葉ですね。この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱説明書を読んで、ずっと正しく扱ってね。一点物につき返品交換を受け付けませんと、ご了承ください。急に不機嫌になることがあります。理由を聞いても答えないくせに放っておくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていてね。でも太ったとか余計なことは気づかなくていいからね。今日のメッセージすべて忘れていただいて結構なので、この歌詞覚えて帰ってください。特に配偶者をお持ちの男性の方にこのメッセージです。 これ時々笑い話で使われることの多い曲なんですが、私大好きです。そして非常に正直だなと思います。つまり私にはこういう感情の、まあ、マイナスの面もプラスの面もあるから私にをそう言って取り扱ってねということをです、ね、前もって言ってるわけですよね。これ男性もはいって受け取るだけじゃなくて自分で書いたらいいと思うんです。私はこういう性格があってこういうことがあるんだ。そして今日私が皆さんに最後に提案させていただきたいのはこれです。皆さんが取説を書くということです。誰かに読んでもらうことを想定して手紙として書いてみましょう。まずは私はに続いて嬉しいとか喜ぶとか楽しいとか元気になるとか機嫌がいいなどで締めくくる、まあ、感情、ポジティブな感情を表す文章を書いてみてください。まあ、4つぐらいセンテンスがあるといいかもしれませんね。4つ5つぐらい。次に寂しい、悲しくなる、つらい、苦しくなる、不機嫌になるといったどちらかというとネガティブな感情を持ってしまう時のことをその手紙の中でこういう時には不機嫌になるとこう書いてみましょう。さらにその特にネガティブなこうリアクションを軽減また解決する策を提案してみてください。定期的に褒めると長持ちしますってさっきの曲の中では言ってましたけれども、どこをどう取り扱ってくれればいいかということです。実はこれは課題として2年3年前から主に教会教職者を対象としたキリスト教徒真理の中でこれ学生さんに出しています。そして学生さんはルームメイトに書く取説でもいいですし、配偶者のいる方は配偶者に対する取説でもいいですし、まあ、勇気があるならば将来自分が赴任する教会の役員会に対して取説を書いてもいいと言っていますけれども、役員会に対して書いてくる人はいないですけれども、自分のこう配偶者に対して書く人はあります。そして次の時の報告ですね、課題の報告を受けるのが毎回すごく楽しみです。実はこの手紙を書いてちゃんと読んでもらってねと、そして読んでもらっていやここが違うと添削してもらいなさいと、こういうことも言っています。私たちが自分の感情と正直に向き合って、ネガティブなものもポジティブなものも神様の賜物として正直に向き合う時に、実はその賜物を通して私たちは神様に信仰の成長をいただくのではないかなというふうに思います。まあ、このような手紙の作成は自己理解、特に自分の感情理解を深めます。また誰かに読んでもらい感想や意見を得ることでその理解がさらに深まっていきます。どうでしょう、明日自由時間が少しありますので皆さん書いてみてですね、そしてご自身の配偶者にお渡ししないですかね、どうですかね、どうでしょうか、ぜひしてみてください。本日のまとめです。もう終わります。感情労働は自分が思っている以上に自分にそして周囲に影響をしている可能性があるということを自覚すべきでしょう。私も牧師の息子ですので、あ、父は今ストレスが溜まっているな、子供としてこれ敏感に分かりました。そしてその父の対応について、まあ、主に思春期になってからうんと思ったこともあります。まあ、自分が牧師になってからは、まあ、全然当然だなと思うようなことではありますけれども、やはり私たちの感情労働は私たちだけではなくて周りにも大きく影響しているということを知るべきでしょう。そしてそのような自分、感情に影響される自分を認めて、つまりすぐに祈って悔い改めるのではなくて、まあ、悪いことがその後悪いことをしてしまったら悔い改めなきゃいけないです。感情が湧いてしまったこと自体はまず悔い改めてブラックボックスの中に入れてしまうのではなくて、神様今イラッとしてしまいました、なんででしょうか、そう問うてみるのもいいのかもしれません。3番目、同時に主が与えてくださった賜物である自分の感情を理解することを通して自分の言動を省察していきましょう。必要があれば他者の助けを請いましょう。これはさっきの繰り返しです。4番目、自分の感情の動きに敏感になり自分をふさわしく守りつつ、ここキーワードかなと思います。自分をふさわしく守りつつ 他者とのコミュニケーションに配慮していくということが重要であろうと。最後にもう一度トゥルナイゼンのこの言葉を読んで終わりたいと思います。牧会者として正しい形で他人に対してその魂のための配慮をするという奉仕をしたいのなら、我々自身の魂が配慮されていなくてはならない。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日は私たちが日頃あまり考えることのない感情について、神学の歴史を通し、また聖書を通し、また心理学を通し学ぶことができました。神様は私たちを時に自分のさまざまな感情、特にネガティブな感情を罪だと瞬く間に感じ、一瞬にして悔い改めの祈りをし、そしてその感情を黒い箱の中に入れてどっかにしまっておこうとしてしまうようなものです。しかしあなたは私たちに感情という賜物をくださいました。それは私たちが自分を理解する上で必要なものであります。どうぞ私たちがさまざまな感情を感じるときに一歩立ち止まって、あれ、自分の感情は、そして神様からいただいた賜物であるこの感情は自分に何を伝えようとしているんだろうかと、自分にを顧みることができますように。主よ、その中で必要があれば自分を守ることを選択し、さらには必要があれば、そして多くの場合そうではありますけれども、主よ、あなたの前にへり下り、あなたの憐れみを請うことができますように。主よ、さらには私たちはあなたに対してのみ生きている存在ではありません。私たちには家族があり、牧会する群れがあり、道路者がおり、友人があり、知人があります。どうぞ私たちが自分の感情をコントロールできずに、そのような人たちにネガティブな影響を与えるのではなく、そのような人たちの助けも得つつ、主を忍耐しつつ、あなたによって私たちの信仰の品性が磨かれていくことができますように。主をどうぞあなたが私たちを助けてください。何よりも聖書を通してあなたが語ってください。そしてその中で私たちを取り扱ってください。愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。我が家は子供が発達障害の子や重度知的障害の子がいるので、本当に感情表現豊かな中で生きておるんですけども、妻とも付き合っている時から喧嘩ばっかりしてましたけれども、今日本当に新しい視点をいただき、本当に良いものなんだということを教えていただいて本当に慰められました。ただいまの時間から質疑の時ですね、今日の講演をいただいて、先生に大丈夫です、今一緒に聞いてらっしゃったと思いますけど、くつろぎながら聞いておられたと思いますけれども、ぜひ先生に何か伺いたいことがありましたら、もう手を挙げてらっしゃいますか。手を振ってるだけ、手を振るだけ、ようちゃん。はい、ちょっとすみません、同級生なんです。応援してくれてます。では何か、先生に伺いたいことがあれば挙手でお願いいたします。では早速どうぞ、マイクをお願いいたします。
新船橋基督教会の松田です。岡村先生にはTCU の授業で大変 お世話になって、私はちょっとなんか先生のお話聞きながら TC 時代のなんかまるでこう授業を受けてるような感じでまだ先生の素晴らしいお話を聞かせていただきました。質問なんですけれども、最後の方でこう取説を、こう作ってみるということなんですけども、ちょっと牧会の中でちょっと照らし合わせたときに例えば牧会の働きの中で例えばこう信徒の A さんが信徒の B さんのことに対して、なんで先生あの人こんなことをするんですかっていうようなことがあったときに、例えばいや A さんはこれこれこういう人であってだからこういうことをしたんだよっていうことを言うことがある、そうすると要するにそれもある意味こう取説を読んでるって、作ってるというか解説をしているというか、なんかそんなことにもなるのかなとふと思ったんでね。でそこで、ちょっと思ったのが、牧会者なりに、その信徒の、そういったことを見ているわけですけれども、でもよくよく考えたら果たして本当にそれが合ってるかどうかっていう確認はやっぱり本が一番よく分かってるかと思うんで、で先ほど書いてみて、こう例えばこう、夫婦であればこう添削をしてみるみたいなこともあったと思うんですけども、例えばそう考えると信徒の方に、私はちょっとこう言ってるけども実際はどうですかってこう聞いてみたりすることがいいのかどうかとか、あるいはそういう牧会に関しての、こうことを考えたときにどのような配慮の仕方で例えば取説といいますか、そういったことを考えてこう、特にその誤解を受けているような関係の中にあって本当に良い兄弟関係を作っていくということを考えたときにどのようにしていったら良いのか、その点をちょっと教えていただくといいです。
はい、ありがとうございます。もういきなりすごく難しい課題を突きつけられて、難しいですねそれは。つまり自分の感情に向き合うことができるっていうのはこれかなりトレーニングが必要ですし、自分の感情と向き合うこの余裕というものがこれ必要です。これ明日の話、明後日の話のちょっと先取りになっちゃうのであんまり言いたくはないんですけども、そのようにもう先生あの方はこうこうこうでもう本当に私はって言われた時にはその方に対していやいやという前に、あ今非常にご立腹なんですねと、腹が立っておられるんですねと、その人のまずは感情に寄り添うというのが大切かなと思います。しかしその上でその言葉がいや牧師は私にの肩を持ってくれたというふうに思われないような言い方でそれを言わないといけないですね。それになっちゃうとその人は今度丸丸さんのところに行って私ね先生と話したんだけど先生は私の味方よになったので本当に大変なことになってしまいます。ですからフェアに聞かなくてはいけないんですが、その人が感情を持ったということに対してこちら側があそういう感情を持たれたんですねということを言うとその人が少し冷静になって自分の感情と向き合うことができると思います。究極的に感情と向き合うことができるのは本人だと思います。なのでそういう問題がこう起こる前に教会の中で時にはその、取説会みたいのを開いてですねみんなでそういうものを書き合ってこんな時にイラッときちゃうんだとかこんな時に悲しいんだっていうのをこうシェアし合っておくといいかもしれません。これ書き伝道とかの前にですねそのグループのみんながそういう取説を書き合って互いにこう読み合うなんていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに私は思います。なので時間がかかると思いますけれども、日頃から、いわゆる冷静な感情の中でそれをしておく準備があるとよりよろしいかなというふうに思います。いい質問ありがとうございます。
麻布かすみ町教会の後藤です。ありがとうございました。お久しぶりです。
ありがとうございます。
岡本先生とかではなくに質問というよりかはなぜこのテーマを今回選ばれたのかというか牧会にはとても重要なことだと思うんですけど選ばれた趣旨と目的を、
はい、
岡村先生じゃなくて主催者というか、
はいはい、
聞けたら嬉しいなと思いました。
はい、ありがとうございます。今回北条先生から社会問題についてそしてそれを聖書的に 歴史神学、聖書神学的に歴史神学的に取り扱ってくださいというふうに、そういうようなことを言われました。で、最近私が非常に心の中で感じているトピック、私をはじめ、TC で学んでおられる未来の教会教職者や、さらには時に、私が訪問させていただく教会の中で、これ結構大きな課題になっているけれども、今までは誰もほとんどあんまり取り扱われてないなということを感じたので、今回はこのトピックを取り扱わせていただきました。ですから、なんか誰かのことが念頭にあるとかっていうこともないですし、これについて話してくださいと言われたわけでもないです。非常に今回は自由を与えていただいて、その中で選ばせていただきました。
広島のリビングチャペルの本間と申します。ありがとうございました。私自身は日々、一日の振り返りをしておりまして、そして感情の動きとかも、見つめながら、そしてそれがどこから出てきているのかやってるんですが、で、自分を知るってことが大切だ、神を知ることと自分を知るってことが大切だってことで言われてるんですが、あまりちょっとその自分を知るってことの大切さがいまいちよく分からなかったんですが、今日のお話をお伺いして、自分を知る、理解するということが、さっきの話にありましたように自分の魂を配慮するってことなんだってことが今回受け取らせていただいたんですけども、そんな理解でよろしかったでしょうか。
いや、まさにその通りだと思います。その配慮するための方策といいますか、ツールをですね、神様は賜物として私たちにくださっているというふうに思います。ありがとうございます。
今日本当にありがとうございました。で、私たちにとってはその神との関係で、他者との関係というふうにこう、考えられて本当によく分かったんですが、世の中で今最近アンガーコントロールっていうんですか、神のない、方法論でその、怒りをコントロールするっていうのが流行ってるっていうのをちょっと中身小耳に挟んだことがあって、もし先生がご存知でしたら、その神なきコントロール、リベラル神学ともちょっとつながるかもしれないんですけど、ちょっと教えていや神がない場合、世の中の人々が考えるアンガーコントロールっていうのはどういうものなのかっていうのをちょっとお伺いしたい。
ありがとうございます。いろんな形のアンガーコントロールが、世の中にはあります。かなり眉唾のものからですね、私がこれはなかなかいいなと思っているのは、認知行動療法という療法を使ったアンガーマネジメントは、自分の小説から始まります。つまり自分のこういう感情が現れてきてしまった、で、自分はこういう思いを持っている、でもその思いが本当なのかっていうのを小説していく助けをしてくれるんですよね。ですから、そこは確かに神なきアプローチではあると思いますが、一般音調の中で神様が私たちにくださった、良心ですとか考察力というものを使って、神様の部分だけちょっとのけて、そういうものを音調の部分を使ってやっているようなアンガーコントロールなのかなというふうに思います。何もしないよりもやった方がいいと思いますが、でも私たちの感情は神様の賜物であるっていうのは、私はこれは聖書的にも大切な大前提であって、さらには私たちが努力して自分をコントロールするっていうよりも、神様がそれを取り扱ってください、私はダメですと、素直に謙遜に見舞いに出るときに、神様がその聖霊様の力で取り扱ってくださると思いますので、そこはやっぱり非常に大切な、特に信者にとっては大切だろうなという感じです。ありがとうございます。
今日先生の講義本当にありがとうございました。いろいろ本当に教えられた現場で 適用できる内容ってたくさんありまして、とても参考と助けになりました。一つはですね、今日本の最近の社会を見ると、もうテレビ番組とかでもう本当に煽り運転と暴行事件とかが、私も実は2年前かもう年末に被害を受けたものとして、この10年の間にこういうことって本当に日本であったのかと思われるほど、もうとっても人の誠実が短気になっているというか、あるいはこう自己顕示欲がとっても強くなっている。そしてうちの子供とか今青少年たちを見ると、逆にこう我慢っていうよりも本当にもうそれをもうまさに全部表しちゃうっていうのにコントロールができなく効かなくなっているような時代に今追われているような気がしまして、牧会の現場で本当に先生が今日さっきいろんなところで触れてくださったんですけれども、ただ自分の今の感情だけがこうなんていうか、単純にその嬉しい悲しいとか悔しいとか辛いだけではなく、とっても複雑にもう子どもの頃からの傷やあるいはいろんなストレスから本当に複雑なものから出てる感情なので、牧師としてとってもそれを受け取るっていうか、それでただ大変ですねっていうかよりも、もっとこう専門的なこうケアっていうか、それが必要な時代かなと思っておりますけれども、その感情を牧師としてどう読み取られればいいのか、そしてもっと信徒さんたちにどう感情をコントロールすればもっとこう効果的なのか、ちょっと具体的な先生もしありましたら教えてください。ありがとうござい
ます。素晴らしい質問です。なぜかというと、そのことについてあさって の, 研修会でお話をさせていただくことになってますので、こんなに良いイントロはありませんので、あさって全部お答えできるかどうかわからないですけど、具体的に聞くということ、今日は先ほどもテーマ出しましたけども、今日は自己理解です。で、次回が他者理解になりますので、今度はそのような社会の中でその声をどう受け取っていくかということについて、またその原因などについてもですね、少し取り扱っていきたいと思います。ありがとうございます。先生、
はい、富川福音教会の本田と申します。取説を作るっていうご提案とってもいいかなと思ってるんですけども、今の時代は自分の感情も分かんない方々も結構多いということの中で、例えばこういうそういう取説を作るってことを教会の中でお勧めをしたときに、ちょっと難しいですっていう、そういう信徒の方もいるかなと思うんですけども、そういう方にこう取説を作っていただくためにこうどんなアドバイスをして声かけたらいいかなっていうのをアドバイスしてほしいんですけども。
はい、ありがとうございます。おそらく西野カナのビデオ4回ぐらい見ていただくのが冗談です、すいません。それは先ほどいろんな感情をあそこにリストさせていただきましたけれども、いっぺんに全部こう投げ出すのではなくて、一つ一つの感情について取説を作る前に、あなたは例えばどんな時にカチンと来てしまいますかっていうのことをこうシェアしていく。で、それはどういう時で、どうするとそれは解決されるのかっていうのを少し段階を踏んで少しずつこうやっていきながら、そして最終的に取説っていうことになると、もう少し分かりやすいかなというふうに思います。ありがとうございます。
はい、文教大連合協会のキムと申します。先生、ありがとうございました。前の先生方がすごく素晴らしい深みのある質問をしてくださって、ちょっと深みのない現実的なそのお願いをしたいと思いますけど、今日素晴らしいレジュメだったんですが、全部書き残すことができなくて大変ストレスを受けているいらっしゃる感じがしてですね、その皆さんのストレスの解消のためにこの素晴らしいこうPPT をですね、ぜひダウンロードさせていただくことができないでしょうかという質問をしたいと思います。はい、
ありがとうございます。今の質問に大変ストレスを受けましたけれども、冗談です。嘘です。わかりました。用意させていただきます。ありがとうございます。
水草と申します。ありがとうございました。まあ、感情というのはあまり重んじないで生きてた人間だったんですけれどもある時にある先生に教わって、夫婦の関係に関してですね、どんなふうにしたら本当にお互いを 深く理解し合えるのかという具体的なことを教わったんです。昨日例えば夜の8時から15分間お話ししようと決めて、でそれから24時間後に、その24時間の間に経験した嬉しかったとか悲しかったとか腹立ったかとか安心したとか、そういう感情を、分かち合って、でそれを生まれて初めて、例えば安心しただというと、5歳の頃にお母さんにこんなふうに言ってもらった時に安心したというようなことをこう分かち合うようなねことをしなさいと、そうしたらば相手と結婚するまで出会うまで知らなかった二十数年間の幼児期から の妻を知り、あるいは夫を知ることができるんですよって、教えていただいたんですね。でこれはすごく私にとって益になりまして、妻がですね、こう、変なこと言うと怒られるんですけど
慎重に先生、慎重に
妻がある失敗をして、でこうベスト変えてたとかいうようなね、そういう場面をこう自然にこうね、1ヶ月ぐらいそれ続けたんですけど、描くようになりまして、以前よりもずっと愛おしくなってきたというか、そういうことがあるんだなと。でなんか男って、腹立ったとかね、腹いっぱいだったとか、それぐらいしか感情がなかったりするんですけどそういうの言葉化するというのが今日のお話伺っても大事なんだなと、その何年か前にそれを教えてくださった先生にも大変感謝だなということを思ったのでお分かちしたいと思いました。
ありがとうございます、はい。奥様のことがさらに愛おしく思えたというですね、水草先生ののろけ話を聞かせていただきました。いやでも本当にその通りだと思います。また他者理解という話の枠組みの中で、あさってもう少しお話をさせていただきたいと思いますが、そのようなこう向き合い方、感情的な向き合い方というのは本当に大切だなと思います。ありがとうございます。
愛媛めぐみ教会細谷です。岡村先生ありがとうございました。今回のことで、感情がネガティブなことも含めて、賜物であり、またそれを本当に大切に取り扱う、そしてそれに小冊と分析、私も言語化というフレーズもこう頭の中に出てきましたけども、大切さを改めてはっきり分かることができて感謝です。でその中で一つこう浮かんできたのはですね、分析し言語化していくことを続けていけるんだけども、それでもこうしきれないもの、あるいはその時々にやっぱり相手からパッと受けた時のことでもう膨大なこう塊を背負うっていう時に容易にしきれないもの、それは時間かけてっていうことももちろん大事なことだと思いますけども、その中で例えばある聖書の場面出てきましたけども、ヤコブがヤボクの私のところで神と見つかり神の人と格闘するわけですけども、あそこで散々こうその前に祈るわけですよね。祈って、本当にこう長い時間ある程度の時間の中でそれなりにこう自己分析というかいろいろなことをきっと経てるんではないかと思って、それでも最後に残るものがあって、やはりそれは神と戦うしかないと、その中で、私を祝福してくれなければ晒しませんと言うしかないっていうような、そういうもう分析を超えたというんでしょうかね、言語化を超えたところの 塊、まあ、それはやはりこう祈りと格闘、神との格闘というすごく霊の交わりの部分の領域なんだと思いますけども、その辺のことも含めて今日のこの講演の内容はこうどうつながってくるのかなということを、すいません、
ありがとうございます、はい、もう先生のおっしゃる通りだと思います。自分のことを知るために自分で自分のことを知ろう知ろうとしても知ることができない。大切なのはもうすでに申し上げましたけど、やっぱり神様に自分を知る、助けをしていただく、神様とやっぱ格闘する、先生の言葉の方がいいかもしれませんね。やっぱり神様と格闘して自分を知ろうとする。しかしそれと同時に神様はいろんな人を私たちの周りに配してくださって、そういう人を通して私たちは自分を知ることができるので、神様とそして人を通して自分を知る、そしてその自分の感情をコントロールできるようになる。言語化というのも大切なことで、まさに取説というのはそういうことだと思うんですけれども、おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。
では黙祷いたしましょう。そこまでといたします。